説教をいたします。本日の福音書には遠い東からの占星術の学者たちが救い主として誕生した幼子イエスを拝むために訪ねてきたという出来事は記されています。拝むとは原文のギリシャ語でプロスキュネオという単語が使われています。この単語には本来何々に対してキスをする、口づけをするという意味があります。地にひれ伏して相手の足や相手の衣の裾にキスをするということです。この拝むというのは人間に対して用いられることもありますが、基本的には神あるいは超越的な存在に対する礼拝の意味で用いられます。占星術の学者たちはこの拝むという言葉を生まれたばかりのメシアに対してのみ使い、当時ユダヤを支配していた王ヘロデに対しては使っていません。異邦人である占星術の学者たちが言った、ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますかという言葉を聞き、ヘロデ王は不安を抱きました。王であるヘロデが不安を感じたのは、自分以外に王として誰かが出現したということですから、自然なことでしょう。しかしエルサレムの人々も皆同様であったとはなぜでしょうか。人々は誠の王メシアを待ち望んでいたはずです。ヘロデが不安を感じたにせよ、人々は喜ぶべきではなかったのでしょうか。しかしエルサレムの人々はヘロデの権力の座に固執するあまりの残忍さをよく知っていました。したがって人々はヘロデが自分の地位を脅かされたと感じて、今度はどのような残忍なことをするのかと不安になったのです。ヘロデは懸命になってメシア誕生の場所を探させて、祭司長や律法学者たちに予言を調べさせ、3箇所5章1節に基づいてそれがベツレヘムであることを突き止めます。そこでヘロデは密かに占星術の学者たちを呼び寄せ、星の現れた時期を確かめ、こう言いました。行って、その子のことを詳しく調べ、見つかったら知らせてくれ。私も行って拝もう。ヘロデが密かに学者たちを呼んだというのは、メシア誕生の知らせを全国民的なこととして公にしたくなかったからです。そこで、私も拝みに行くからと学者たちを騙してベツレヘムを探索させるわけです。彼ら、 占星術の学者たちが王の言葉を聞いて出かけると、東方で見た星が先立って進み、ついに幼子のいる場所の上に止まったとあります。東方で見た星が先立って進みという一句が、先立つ恵みを示しており、それが神の導きであったと表しています。この導きの星、それは聖霊の導きと理解してよいでしょう。その聖霊の導きを受けて、学者たちはただひたすらそれに従い求めて進みました。彼らはただただその導きを信じて、アデノの困難な旅を続けてきたのです。学者たちはその星を見て喜びにあふれたとあります。喜びにあふれた異邦人の学者たちと、不安を抱いたユダヤの王ヘロデとが対照的です。ヘロデは自分の存在を否定される出来事としてイエスの誕生を受け止め、イエスの存在を否定することによって自分の存在を主張しようとしました。一方で異邦人の学者は、心を空っぽにしてただ喜びにあふれたのです。キリスト生誕の出来事は、それを心を開いて受け止めるものと、自らをどこまでも主張しようとするものとをはっきりと分けました。学者たちが星の導きだけを頼りとして遠い東の国を旅立った時から、彼らの姿勢は拝む者、礼拝する者の姿勢だったと言えるでしょう。学者たちがついに幼子イエスの前に立った時、それが具現化されました。彼らははるばる持ってきた宝の箱を開けて、幼子イエスに捧げ物をします。彼らが献上した黄金は王に捧げられるもの、乳香は神に捧げられるもの、もつ薬は清らかさを象徴するものです。もつ薬は宗教的な表敬、敬意を表す時や、あるいは結婚式に用いられることもありますが、埋葬される死者に塗るものでもあり、イエスの十字架を象徴するとも考えられます。学者たちは、敬意を表す贈り物として、これらを幼子イエスに捧げました。彼らはできる限りの敬意と賛美と喜びをこの幼子に示したのです。2025年という新しい年になりました。学者たちは星の導きによってキリストの生誕を知りました。人は何かを思い患っているときは下を向きがちです。 そんな時こそ、遥か彼方の空を見上げましょう。学者たちが先立って進んでいった星に導かれたように、私たちも神の導きに従って、2025年というこの新しい年を共に歩んでいきましょう。お祈りをいたします。天の神様、あなたの働きは時間や距離を超えて多くの人々に伝わり、その生を導いていきます。イエスがお生まれになったことを通して実現されるあなたの救いを喜びつつ、この一年を歩んでいけますように。御子、主、イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。